皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月6日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は民主主義とは動的均衡なりという話です。ちょっと難しい言葉を使ってしまいましたが、動的均衡という言葉がありまして、その反対側に静的均衡という言葉があります。静かな均衡バランスと動くバランスと2つなんですね。静的均衡というのは止まった上での均衡状態なんですよ。例えばそのお金の話するとですね、遺産を分けるって話あるでしょ。遺産を分けるってのは遺産っていくらかもう決まってるわけですよね。これを誰に分けるかですよね。だから遺留分はいくらですとか、あとそれから遺言書がありましたからいくらに分けますと、それ以外はじゃあ例えば3人なら3分割していくらぐらい、いくらずつですと、もうこれ決まった金額を分けて、でそんなピシッとそれを皆さん決められた通り合意した通りをもらえばそれで満足なりと。で基本的にはそれはもう一度配ったものはもうそれ以上配ることはない、まあ、あるものを配って終わりと、で皆さん納得したらそれで終わりと、こういうのは静的均衡って言いますね。もう一度決まったらそれで動くことがない。あるいはなんかこう物の重さなんかもそうですけども、例えば家を建てるって場合はですね、家ってその基本的にはこう動かないところの上に作りますよね。だからその土台を置いて柱を立てて、それでまあ壁を置いて屋根つけて壁をつけると、まあ、家は止まった状態でですね安定しているようにこう作るわけですよね。動くことは考えてませんから、まあ、部屋でも何でもちゃんと止まってるという前提で動いてて、まあ、部屋の広さでも何でもですね、まあ、その止まってることが当たり前ということですね。経済なんかもですね、例えば動かないっていう話をすると簡単なんですよね。割と例えばもう売り上げは、年間いくらと決まってると、でそのうち何割が人件費と決まっていて、それをその、まあ、決められた通り配分すればいいと、原価はいくらだと、で工場は何トン物を作るか決まっていて、仕入れはどこから何トン行うか決まってて、から作ったものどこに何トン持っていけばいいかも決まってると、その通り運営すればいいと、基本的には全く動かないと、その通りやるんだというのはまあ静的均衡ですね。常に常に予定通りであって常にバランスをとってると、いつもだからその均衡した状態にあってバランスを崩れるってことがないと、常にその決められたバランス通りに物事を動かしているというのが静的均衡でありましてね。例えば政治でありましたら、もうやっぱり将軍は一人いると決まってると、将軍は決して二人いないと、将軍は一人いると決まっていて、家老が何人いて、老中が何人いて、その下にどんな役職何人いると、でこういう仕事の人が何人いると、で物事はこうやって決めると、過去のその事例を3つぐらい持ってきてそれを参考にしてその中から真ん中を選いて選ぶというふうに、こう全てのやり方が決まってると、でその個人の所得資産もちゃんとこう慣例で決まっていて、それをこう踏み越えることがないと。だから下克上なんていうことはありようもないし、血統で大体大きなところは決まっていて、だからこう全てがこう予定通り動いてて、それが変わることがない、まあ、こういうのが静的均衡というやつですよね。もちろんその静的均衡も最初は大変なんですよ。革命とか戦争とかいろんなことがあって、その最初の均衡が決まるわけね。この静かなる均衡を決める前の争いはなかなか大変なんだけども、決まった後はその通りでありますから、前例通りということで踏襲していけばよろしいということになりますが、動的均衡ってそういうもんじゃないんですよね。動的均衡っていうのはいつもいつもなんか新しいことが起きるわけですよ。例えば会社の経営ならですね、今年予算はいくらだと、例えば売上いくらで、仕入れはいくらで、管理費いくらだと決めといてもですね、売上がドカンと減ることもある、仕入れがどんと増えることもある、あるいは販売管理費の中で何か突然ものすごく経費かかることもある、じゃあ金が足んないどうしようか、いろいろ慌ててね資金調達することもあるし、場合によって事業を分割しちゃうこともあるし、あるいは反対にですね、どえらく儲かったと、 どえらく儲かったからですね、なんかえらい投資したと、1年前良かった中2年目で大損したと、こうやってですね、こういつも動いていると、いつも動いている時って本当の意味でその会社の本当の資産負債がいくらあるかって今は分かんないんですよね。動いている状態だから。よく会社って潰れるとですね、当初公表していた負債の3倍出てくるっていう話聞いたことありません？負債3倍ルールなんてよく言うんですけども、例えば10億の倒産だって言われてるのにですね、本当に倒産してみたら最後30億負債が出てきたなんてことよくあるんですね。やっぱりね、こう会社って生きてる時はね負債でなくてもね、死ぬとね、みんな負債だ金返してくれて結構出てくるんですよ。あちこちにそういう動いてるがゆえに、まあ、回ってる経済資産って結構あってね。でそれ動いてる原因っていうのはその動的均衡でありまして、いつも何か、まあ、言ってみれば変化が起き事件が起きてるんですよ。変化事件が起きて、それはダメだこうしてくれああしてくれって話とかね、もっとこっち金よこせって話からですね、こっちもっと売れるからもっと売ろうとかですね、これ高いからやめてあっちの買おうとかですね、いつもなんかドタバタドタバタみんな動いてるわけですよ。この動的均衡っていうのはすごく大事で、まあ、切った張ったっていう言葉もそうかもしれませんけども、その全部動いてきますから、朝から晩まで24時間365日いつも動いてるんで、この動きの上に、まあ、乗りながらこれからどうするかを決めるということですね。まあ、ナルトの渦の真上に船がありとまだ言わないけども、ものすごくその複雑に海流が乱れるところをですね、向こう岸まで船を操っていかなきゃいかんと、エンジンもですね効いたり効かなかったり、たまには手こぎってこともあるし、たまには流されることもある。で乗ってる連中がですね叫ぶこともあるし、もっと乗っけてくれて行ってくることもある。まあこう一時たりともですね、この物事は一つにとどまっていないと、まあ、いつも何か動いてる、こういうのを動的均衡と言いますね。まあもともと自然界というのはですね、一つに固まってることないわけだからね、ほんのゆっくりのスピードでありましたって地面もそれ動いてますから、まあ、陸層やですね、大自然も全部ですね、動的均衡であるわけでありますが、まあ、大抵の場合はですね、まあ、その世の中は普通みんな静かなものとして、土地も考え、それからその事業も考えてること多いんですね。会社のシェア何パーセントで大体これぐらいで稼いで給料もらってるから、まあ、来月も大体この程度だろうと。いや、動的均衡というのはそれすら分からなくなることがあるんですよね。だからそのうまくいかないときはそれは全然うまくいかないんだけど、うまくいくときはよほどうまくいくわけでありまして、でその例えばうまくいくようになったら今度人が足りない、金が足りない、何が足りないって話になってきますから、慌てふためいてですね、それ金も調達しなきゃいかんし、人も調達しなきゃいかんし、原料も調達しなきゃいかんと、それから今度えらい儲かっちゃったら、その儲かっちゃった金でですね、まあ税金を払うとして、その後どうするかですよね。まあ、そのまま蓄えておくのか、なんか次の投資をするのか、投資をするのは何をやるのかと、こういつもいつも考えてる。でそれから取引先がこんな要求してきたと、取引先はああしたいこうしたい、これはダメだあれはいいだってきた、お客さんがですね今度こういうものやってほしいと言ってきた、こんなことやったことはないと、どうしようかと、でもやらざるを得ないと、どうやってやるんだと、誰がやるんだと、どっから持ってくるんだと、いつもこうやってドタバタドタバタ動いてるわけで、こういうやっぱ動的均衡を均衡として捉えるってことが重要なことですね。経営なんてものはですね、要するにいつも動いてるんだと、そうやって想定外のことが次々起きてくると、しかし大きな方針は必ず持ってなきゃいけない、大きな方針の上に想定外のことが起きてきて、それを上手にまあ均衡させながら次に向かっていく。均衡させるっていう意味はですね、ある意味で言うとですね、不均衡な部分が次を動かす原動力なんですね。今矛盾がある、今問題が起きてる、そこがですね、その次にその組織が動くポイントなんですよ。矛盾があったらそれは問題だとみんな叫び出してですね、痛いとかですね、叶わないと言い出しますよね。だからこそそこを何とかしようと今度動き出すわけですよ。とりあえずこうなんか均衡してるところはまあそのままでいいかなと思ってますが、不均衡の部分が先にこうなんか騒いでくるわけ、事件だ事件だ大変だって騒いでくるわけで、そこを直すことによって、その不均衡が是正されることによってまた組織は前に進む、こういう仕組みになってるわけですね。だから不均衡がどこにあるか、問題がどこにあるかっていうところが実はこの先前へ進めるためのきっかけになるわけで、でそれを無定型にやってると、ただひたすらですね、組織はその間に止まって漂流して、ジタバタジタバタその場しのぎの対処療法をやってるだけだから、これ全く意味がないと。 で、まあ本当のこと言うならば、どこにどんな矛盾が出るか改めて、改めてというかですね、事前にこう想定しておきながら、まああっちに出たこっちに出た想定した通り出てくれば、まあそれはですね、根本的に解決する方法も事前に想定しておいて、こういうことによって問題解決しようって言ってそっちに向けて動いていくと。私は前からですね、そのロハスとか、偉大なる共生とかですね、あるいは観光立国健康立国と申し上げておりますが、あれは要するにですね、デフレの中で、あるいはそのアメリカの戦争屋に食い物にされる中で、次々と日本国民の中に、その問題が起きてくる。それを一つずつ対症療法で解消するようなことは全く無理なわけでありますよ。で、そうではなくて根本的な戦略から変えていかないと、その次の、成長ができない。まあ、そういう意味での大方針があそこに行ってるわけですね。一方そこの後それ大方針でやっていってもですね、まあ、続々といろんな変化が起きてきますよね。どこで戦争が起きたとか、どこが潰れたとか、あるいはどこでこの不動産が暴騰したとかね。で、そういうものに今度はどう対処するかは先を見越さなきゃダメじゃないですか。バブルならそれやめとかなきゃいけないし、それからその手を打たないとみんながね、飢え死にしようならこれさっと手を打って現金ばらまなきゃいけないでしょ。その辺はだからですね、大きな方針に従って先を見越して出手を打つんですよ。対症療法のように見えて先を見越して手を打つんですよ。ほんでなかったら組織は前に進まないし、国もそこで止まって逆に空中分解しちゃいますからね。そうやって本来組織が動かしていくわけで、だからやっぱりこう近年ですね、こう世の中見てると学生もそうだけども、どうも性的均衡の方ばっかり気にしてますよね。こうゲームって言いますか、麻雀みたいなもんで、最後誰が勝って誰が負けるかと。勝ち負けってのは一瞬のその時点での話だから、その一瞬での勝ち負けっていうのは性的均衡の話ですよね。それが大事なんて何の意味もないですよね。今日今この瞬間勝った、今この瞬間負けたといっても、その次の瞬間に負けたり勝ったりするわけですから、いつもそれが限りなく無限に続いていくのが動的均衡だから、世の中って基本的に動的均衡の上でね、特に人間社会は動的均衡の上で動いてるわけですから、どうも最近学生というか若い人たちもですね、動的均衡に対して脆い気がしますね。だからなんか少しね、わっと動き出すと怖いとかですね、ありえないとかですね、想定外だとか言い出すわけですね。何が怖いだ、想定外だ、ありえないならね、そもそも世の中は動的均衡、特に人間社会は動的均衡なんですよ。私そういう意味ではね、民主主義ってのは基本的には動的均衡だと思うんですよね。反民主的なものっていうのは決められた通りって話でしょ。こっちは性的均衡だよね。もう政治家は世襲と決まってるとかね、それからその人事は内閣人事局で菅首相が決めるもんだと決まってるとかね、あるいは大企業は常に偉くて中小企業はその奴隷と決まってるとかね、そういうのは非民主的なやり方だよね。で、非民主的なやり方に対してその下が反抗してくるってのは当然のことでありまして、それで声を上げないようじゃおかしいわね。逆にね、奴隷根性だってことですね。じゃあそれをぶち壊したと、あるいは上がぶっ壊れたと、次に必要なものは本当の民主主義なんだけど、その民主主義ってやった時に、かつてロシアで革命が、まあかつてというか20世紀に2回ロシアで革命を起きますが、まあ、1回目の革命ですよね、ソビエトができた時っていうのは帝政ロシアを倒したと。で、やっぱ農民の非常に大きなね、その貧困と苦悩があったわけで、じゃあ彼らにとって民主的な政権ができたかっていうと、もっとひどい政権できるわけよね、スターリンのね。だからその民主主義を求めながら動いていったら結局非民主的になったって話は珍しくないですよね。毛沢東もそういう部分がありましたよね。で、ですからやっぱり民主主義の根幹というのはですね、実はそんな甘いもんじゃなくて、甘いもんじゃないというよりも動的均衡なんだって理解がいるんですよ。いつも動いてなきゃダメだってことなんですよ。大きな方向性っていうのは政治の目標だけじゃなくて、経済、それから生活、文化、学問全部含んでいて、この大きな目標っていうものをみんなで合意した上で、大きなゴールを合意した上で、それぞれね、矛盾はあちこちにあるんだから、そのあらゆる矛盾を単なる対症療法で治すんじゃなくて、全体が良くなるように、言ってみれば漢方でね、漢方薬のようにこう症状はね、こう出る症状は治すんだけども、一方体質も治すようにですね、やっぱこう変えていかないとダメですよね。 で、しかもですね、想定外のことがたくさん起きるのがやっぱ本来の人間社会でありますから、民主主義っていうのは想定外の出来事、それから誰でも何でも言っていいよ、誰でも何でも言っていいよ、でそれをみんなで処理していこうねという、そういうものすごく力強いそのリーダーシップが必要でありまして、ですからそれは常に動かしながら考えるということよね。ある一箇所の矛盾をですね、解消するために全体を動かさねばならないことというのはよくあるわけですよ。例えば貧困の解消ですよね。何々問題何々問題って言ってですね、貧困問題もただ一つの問題だと思ったら大間違いですよ。貧困問題ってのは後ろ側に人種の世界で言えば人種の問題からね、歴史の問題から何まで全部含んでるわけ。貧困問題の解決にはあらゆるところを動かさなきゃいけないわけですよ。あるいはじゃあ政府の財政赤字を直すと、それはね、別に財政だけの問題じゃない。政府が巨額の財政赤字抱えるのは結果でありまして原因じゃないですから、結果でありますから、政府に巨額の財政赤字が生じる原因があるわけで、それは実に多様にわたってます。でその多様な問題を優先順位につけながらこう果敢に直していくわけですが、直せば直すほどまた副作用が生まれることも間違いなくて、だからそれは次々といろんな連鎖反応を起こしていくわけですよ。そういうのを全部対処しながら、まあ、言ってみれば右に左に上に下に前後左右に動かしながら、しかし最後はみんなが求める方向に持っていくっていうのは、これ本当の民主主義ですよね。というかそれが組織の基本的な運営の仕方って、本来それが本当の運営の仕方で、それこそ本物のリーダーシップですよね。やっぱりそういうことができないとこれはまずいと思いますね。ですからいよいよなんかこうアメリカの戦争やもういよいよ玉切れになってきた今の状況においてですね、まあ、日本はこう明治維新みたいに誰かに任すってわけにもいかないし、戦後の混乱期みたいにアメリカに任すってわけいかん、本来の人の仕事を出なきゃいかん。そうするとやっぱり本来その仕事ってのは民主主義でありまして、それは動的均衡だと、よって要するにものすごくたくましくないといかんと。だからたくましさと人情っていうのかな、人情とたくましさっていうものがないといけなくて、人情に溺れるばかりでもおろおろおろおろするばかりで何も進まんと。でやっぱり毅然と行動するんですが、行動した結果としてその人々がね、より豊かに、よりその、まあ、苦しみが少なくなっていく方向に向かっていかないとね、そう簡単に手品みたいに全ての問題が一緒に良くなるなんてことはないわけだから、まあ、それが緊急性の高い問題は緊急性の高い問題で、まあそれは今で言ったら現金巻くことだけだよね、うん、まあ現金巻いとこと大体こうとりあえず収まるわけですけども、であとはそれ今度は健康の問題でしょう、それから精神の問題、それから仕事の問題、順番にこう出てきますよね。でやっぱりそういうものをですね、順番にこうまあ手当てしながら大方針を持って、例えば銀行に住み預金がたまったら今度は銀行がね、投融資できる新しいプロジェクトを作ればいいわけだな、金はそこにあるわけだから。それから人が足んなかったら人は教育すればいいわけですよ。人口減少するんなら人々がもっと子供を産みたいように世の中変えていけばいいわけですよ。でそれをただ単に政府の政策でね、うん、予算いくらつけるなんて言うからね、ちんけな政策で終わっちゃうんで、やっぱりみんなに協力を求めればいいわけですよ。でみんなに協力を求めれば、みんないろんなことを言い出すんだけど、そのいろんなことを言い出すことが大事なんですよね。まずいろんなこと言ってもらって、でもうくたびれ果てるまで言ってもらって、ある程度行動してもらって、で大体その試行錯誤の結果を見えたところでパッと答え出していうわけでしょ。だからいつも動いてると。でたまにはですね、反対に行くことあるわけですね。たまには反対に行くんだけども、まあそれもね、いい経験ですよ。反対に行って限界まで行ったら戻ってくればいいだけの話ですから、そういうなんかこう動いてる船を自在に操るみたいなことが猛烈大事で、その能力が私民主主義だと思うんですね。そうするとやっぱりですね、特にこれからの世代を担う世代はね、ぜひそのたくましさを持ってほしいんですよ。民主主義は動的均衡だから、たくましくないとやっていけませんよ。想定外のことは言うなとかですね、それから常識外のことは言うなとかね、そんなこと言ったら全く始まりません。それからやっぱりですね、大きな方向性を持っていないと流されたらこれも全然ダメですから、大きな方向性のもとに腹が据わってないとダメですね。やっぱりそのベティン教授も言ってるように、頭、心、腹、この3つが非常に大事なのが私民主主義だと思いますね。やっぱり理性も大事ですね。それから人と共感する力も大事ですね。それからやっぱ腹はもっと大事ですね、勇気とか直感はね。 でそういうものがやっぱり全部揃ってる必要があって、だからそのなんかね、小さくまとめようとか可愛らしくまとめようとか穏やかにまとめようと思わない方がいいですよね。本当に人が激しくなった時は激しいですからね、中途半端で終わるってのは中途半端でね、なんとか済むからで、済まなくなった時は激しいですからね。世界見れば分かる通り、日本の歴史見れば分かる通り、やっぱりだからその辺はね、たくましくぜひぜひやっていただきたいと思うんですね。まあというところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、民主主義とは動的均衡なりということをお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さあ。